西宮文学案内。皆さんご機嫌いかがお過ごしですか。増井孝子です。西宮に息づく文学、文学に宿る西宮。ふるさと西宮に思いを馳せながら文学の世界を旅しませんか。ラジオで訪ねる本の舞台、西宮文学案内。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮文学案内、7月はナビゲーターに文化プロデューサーの川内篤郎さんをお迎えして、阪急今津線の作家群像と題してお届けしています。さあ今日はその締めくくりでございます。今週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
いろいろとね、今津線にまつわるお話、いろんな作家の方の作品も交えてご紹介してきたんですが、今日はその今津線の記憶をたどって、皆さんからメールやファックスも頂戴しながら進めていきたいなと思っているんですが、早速いただきました。まだまだ間に合いますからね、皆さんもメールファックスでこの番組に参加していただきたいと思います。メールは787@sakura-fm.co.jp、 そしてファックスは0798-375514、 0798-375514、桜 FM の西宮文学案内の係までお送りいただきたいと思いますが、今日は生放送でございますので、もう質問なんか来たらすぐに川内先生にお答えいただける。楽しみにしております、さて頂戴しましたのは甘辛ちゃんでございます。これ NHK の朝ドラにあやかった期間限定のラジオネームということで、桜 FM のファンの方には甘辛シャンということで、
これは男性か女性かどっちなの。
男性でございます、おなじみの方でございますが、じゃあちょっとご紹介しますね、川内篤郎先生、増井孝子さん、今日も蒸し暑い一日でしたね。私はスーパーのチラシにつられて、今夜は1280円なりのうな重を大奮発しました。今日はうな、牛の日ですからね。受難のうなぎが起こったのか、さっきから夕空がゴロゴロと鳴り響いています。雷も鳴りましたし、すごく強い雨が降ったエリアも今日あったようでございますけれどもね。稲垣太郎さん、水木しげるさんも小松左京さんも若い頃からその作品に慣れ親しんできたので、先週までの3回の放送いずれも興味深く聞かせていただきました。でも今夜お伝えしたいのは神戸武蔵さんのことです、質問ではなく個人的な思い出です。しばしお付き合いください。私は中学生の頃から SF 小説に夢中になりました。当時は早川書房から出ていた SF マガジンという月刊誌が唯一の専門誌でしたので、毎月むさぼるように読みふけっていました、ある日買ってきたばかりの最新号に載っていた神戸武蔵さんのデビュー作決戦日本シリーズを読み出して、ほんとびっくりしました、すぐ近くの今津駅が舞台になっているじゃないかって。で、作者紹介に目をやってまたまたびっくり。本名と住所が掲載されており、我が家からもすぐ近くなんです。
当時はその住所が掲載されてるんですね
個人情報なんていうのはあんまりうるさくなかったんです ね
今は考えられないですね。
で、散々迷った挙句いきなりご自宅にお邪魔したんです、酒蔵通り沿い現在の中央図書館近くのご実家にお邪魔しました、当然決戦日本シリーズのことをはじめいろいろとお尋ねしたのですが、 SF のことはあまり詳しくないんですよと意外な返事にまたまた驚きました。持っていった文庫本の決戦日本シリーズにサインをしてもらい、出たばっかりの新刊の短編集をプレゼントしていただきました。それ以降は私が京都で4年間の下宿生活を送ったこともあり、神戸さんとは作品の上だけのお付き合いになってしまいました。とても懐かしい記憶を蘇らせていただきありがとうございました っていただいたんですが、
うん、
ねえ、ね、うん、でね、追伸、神戸武蔵さんにはこちら FM ゆうゆうですというコミュニティ FM 局を舞台にした長編小説がありますし、つい先年までは大阪の AM 局で早朝の生放送のパーソナリティを務めておられました。ラジオというメディアには並々ならぬ愛着を持っておられるようです。いつか桜 FM ともご縁が生まれたらなと願っています。
なるほど。
追伸の追伸、まだあるんですね、うん、今瀬駅といえば踏切の西側にあった交番を覚えてらっしゃいませんか、うん、ちょっと小高くなった立地でまるで稲垣太郎さんの一戦一秒物語にも出てきそうな佇まいに心惹かれてました、
うん、
はい、
あのね、今思い出しましたわ、この交番、うん、確かにありましたね。
うん、
まあ、それ稲垣太郎を思い出すほどの佇まいだとかそこは記憶ないんだけど
、
そういえばちょっと小高い感じでしたね。ありました、確かにね。今津の駅の前はまず映画館がたくさんありましてね、
はい、
洋画も邦画も、
はい、
東映の映画なんかは私ほとんどあそこで見ましたけどね。
そうですか。
ね、渡辺淳一の、
はい、
化身とか、はい、全部あそこで見ましたね。
そうだったんですか。
黒木瞳さんがヌードになって話題になった映画ですよ、
はい、
それから名取裕子さんの何だか吉原炎上、
じゃあ、うん、割と最近まで、
うん、80年代ね
あったんですよね、
うん、80年代は普通のロードショーの映画をそこで見られましたよね。
は、
やっぱり90年代バブル弾けてずいぶん変わりましたね、日本中がね、うん、そういう意味では、う
ん、そしてまた震災があって、うん、またまた変わってしまったということもあるんですけれども、うん、そういえばっていうね、いろんな西宮の風景を思い出していただけた方も多いんじゃないかと思うんですが、うん、第1週が仁川高等園、うん、遠藤周作の黄色い人から阪急電車までというテーマでお届けしましたよね、うん、そして第2話が西宮北口、うん、井上靖の闘牛と西宮球場、うん、そして前回第3週が今津、小松左京と神戸武蔵ということで、
全部タイプが違う作家でね。
そうですね。
しかも結構みんな大物でしょ、うん、本当にそういう意味では豊かなところなんですよね。
そうですね、
そういう意味ではね。だから SF のような全く空想小説からね、
はい、
キリスト教文学の遠藤さんから、まあ、いわゆるその 実業家の心の孤独を描いた井上靖というね、はい、いろんなタイプ、全部タイプが違いますよね、これ。
ねえ、うん。ということはこの辺りというのは、うん、そういろんな想像力何、うん、何なりをこう書き立てる、うん、
宿川とかね、芦屋とかいうと、はい、そのある一つのイメージもできちゃうんで、うん、今線の場合はね、そのちょっと絞りきれないんですよね、うん、割と雑多ないろんなものがあるというか、うん、芸能界的なものもあるし、だからちょっと今線の文学って一言で言えないところがまあ面白いところなんですけどね、
うん、
まあ、いろんなものがあるということですよね、うん、
なるほどね、
うん、まあ、交流の場所だということだと思うんですけどね、
はい、まあ、天からちゃんさんもね、いろんなことを思い出された、うん、まあ、神戸武蔵さんを特に思い出されたみたいですけれども、うん、皆さんも多分ああそういえばそういえばみたいなね、うん、ことを多分記憶の糸をたどっていただけたんではないかと思うんですけれども、うんうん、実はですね、これ今ちょっとコピーして見せていただいてるんですが、うんうん、平成2年の10月10日の西宮市政ニュースなんですが、うん、これが文学の中に見る西宮発見で、
そうなんですよ、
当時は結構面白い読み物がいろいろあったんですね。してましたしね。
それからやっぱり村上春樹さんが出てきてね、
はい、
すごい話題になった頃でしょ。でこの人が結構西宮のことエッセイに書いてるっていう発見があって、
はい、
ここにも多分村上朝日の逆襲というね、村上さんのエッセイが紹介されてるんだけど、
はい、
こういうのは一つきっかけになりましたよね。そしたら他にどんなあるんだってどんどん手繰り寄せたってことがあって、だからまあこうやって見たらね、いろんな文学今回まだ語り尽くしていないのたくさん作品出てますよ、
ね、そうですね、うん、野坂昭如さんの蛍の墓、うん、それから田辺聖子さんの女の日時計、うん、そして水上勉さんのラジオ川、
うん、
そして松本清張さんの内海の輪、うん、そして、谷崎潤一郎さんの万事、うん、そして遠藤周作さんの砂の城、
これがね、
ええ、
今津線の風景よく出てる小説と思うんですよ。
そうなんですね、ええ、黄色い人ではなくてここに載ってるのは砂の城、う
ん
う
ん、黄色い人はその本当に仁川高等園の風景なんですね、
はい、
で砂の城ってのはその今津線の特徴がよく出てる、つまり乗り換えるというね、
うーん、
電車乗り換えるとか、
はい、
そういう感じがよく出てる小説だと思うんですよね。
なるほど、
うん、
西宮北口から宝塚に向かう阪急の支線に乗り換える、車窓から母の手紙に書いてあった兜山が見えた、 なるほど、丸い兜を思わせる形をしている。その山の下は切り開かれてビル群のように白い団地が広がっていた、うん、というのがまあこの一節書いてあるんですが、うん、はあ、視線なんですよね、飛沫線、うん、
それからやはりね、はい、西宮市民にとって一番心に残る風景一つ選べて言うとね、うん、やっぱり兜山じゃないかと思いますけどね、
はあ、
特徴的なものとしてはね。
じゃあ西宮のシンボルといえばもう兜山と言い切ってもいいぐらいの、
まあまあ、市内すべてが見えるわけではないんだけれども、大間のとこが見えるんですよね、これ。市外からでもね、
はい、
例えば池田とかね、清志工人とかね、あの辺からカブタ山で見えるんですね。
遮るものはないんですかね、
うん、すぐ横に高い山がないんで、はい、背後に六甲がありますけども、すぐ横は市街地なので、うん、思わぬとこ見えますよね、これ。ただ私は子供の時はもうちょっと半分ぐらいハゲ山でしたけどね、今すっかり森が茂っちゃいましたけれども、
はい、うん、でもそれこそ西宮の小学生たちは、ね、うん、いろんな遠足だったりいろんなところで、うん、まあ、この兜山っていうのは登ったり、うん、まあ、写生したりとか、まあね、思い出ありますもんね。300
メートルぐらいね、はい、まあ、手頃ですからね、
はい、
だから大晦日の上に登るといろんな人いますよ、ね、楽器の練習してる人とか、
はあ、
朗読してる人とか、
ええ、
まあ、だから公園みたいな山ですよ、そういう意味でね。登山っていうほどでもないですよね、
ちょうど手頃なっていうところなんでしょうかね、うん、でもそうやっていろんなところから見えるという意味でも、うん、まさにそのシンボルという、
うん、それからやっぱ美しいですよ、ね、形もね、本当の湾のように、
あの形は本当に綺麗なんですけど、うん、あれはどうやって
でき
て、
だからあれは六甲とは違う出来方してるんですね。別の時にああいうふわっとコニー出方っていうのかな、ああいうのができたみたいなんで、はい、うん、だからまあ非常に奇跡的にうまくいったケースだと思うんですけども、
ねえ、うん、まあ、でも本当に西宮の中には、うん、素晴らしい場所がいっぱいあって、うん、そこを舞台に、まあ、素晴らしい作品をすごい作家の方たちが書いてらっしゃるっていう、
うん、そうなんですよ、
ねえ、ね、
そういうことをもっとしていただきたいというかね、本当に
本当ですよね、うん、でその番組の中でご紹介した黄色い人、うん、ここにはまたちょっと違うイメージの兜山というか、うん、まあ、二川のあの辺りが描かれてるんですよね、
まあ、暗い心理を描いてますからね、
はい、
まあ、ある意味でこう厳しい世界を描いてるので風景も厳しく見えるというかね、心象風景がちょっとこうシャープなんですよね。
ねえ、ちょっと一節ご紹介しますと、うん、はいはいはい、まだ街は寝静まりひっそりとしていた。二川橋まで来た時、兜山から吹き下ろす氷のような風がものすごい勢いで顔に当たってきた。心臓の弱い私は顔を手で覆ったまま、しばらく石の手すりにもたれていなければならなかった。その時もまた私はつぶった目の奥で自分の死んだ時の顔をはっきりと見たのだ。それは地獄に行く者の思想であった。ちょっとすごいですね、
うん、要するに教会破門になった神父ね、
はい、
罪を犯した神父の話ですから、
だ
からまあ心の苦悩を描いてるので風景もそう見えるということですよ、まあ、僕らね西宮って言ったらどっちかというと温厚な風景多いと思うんだけど、まあ、この小説の心象風景ではこう見えてくるっていうか ね、
うん、さっきの砂の城とはちょっと違う兜山の姿がここにもあるわけなんですけれども、
ね、う
ん、
ただね、これは建築家なんかよく言うんだけど、
はい、
ソフィスティケートされた非常に美しい住宅街ですよね、阪神館、その横にね1000メートル近い山があるっていうのをね、
はい、
かなり珍しい風景なんですって。で、阪神館の人それ分かっていないって言うんですよ。
じゃあ六甲山っていうのはやっぱりすごいわけですか。
うん、そういうのは普通大自然のところにあるもんなのに、
はい、
まあ、おそらく日本でも一番まあね洗練された住宅街の横にそんな1000メートル近い山があるっていうのはね、かなり思い切った大胆な風景なんですって。
へ、
阪神館の人だけはそれ気がついていないと言われて
もうそれ当たり前のようにありましたから、取り立てて、
うん、だからすごく僕ら見晴らしのいいとこ住んでるんですよね。例えば少し高台上がるともう二条山とか北安海峡とかよく見えますよこの辺ね、
はい、
でね向こう側行ってみたんです私、二条山の方とか北安海峡、見えない、分からないんですよ。確か山があるからあの辺阪神館で分かるんだけど、見晴らしがあんまよくないんですね。
は、
阪神館って本当にね北から南側に見晴らしがすごくいいところでね、
うん、
エリアとしても一言で言うと非常に見晴らしのいい地域だと思うんだな。
あ、そうなんですか、うん、
風景に爽快感があるというかね、
うん、まあ、開放的というか、うん、
だと思いますね。すごく、
じゃあそれはやっぱりそこに暮らす人にもいろんな意味でこう影響を与えているということも言えるんでしょうね。
そうね、まあ割合開放的ですけどもね。それからまあ世界に目開かれてるというか、ですから今年小田作之助100周年なんですよ、はい、で大阪でそれ盛り上げてるんで、私も小田作之助好きだけども、そのちょっとまあ大阪らしさが今受けてるわけね、あの人は。で阪神館の文学はですね、結果としてはすごく阪神館らしい、西宮らしい文学になってるんだけど、あんまりそういうことは意識せずに書いてると思うんですね。あくまで普遍的なテーマ、
はい、
キリスト教にしても何にしてもそうだけど、それ扱ってるので結果としては世界的な作家が多いんですよ。その地域の風土を生かそうなんてあんまり考えずに書いてると思うんですね。だから割と大物作家が出てると思うんです。
そんなにこだわってるわけではないんだけど、でもやっぱりそこに流れてますよね。
結果としてはそうなるんだけど、
阪神館らしさ
なるんだけど、特に関西らしいものを書こうとか、そんなことはあえて思っていないと思うんでね。
は
あ、商品としてのローカリズムを売ろうなんて思っていないのがいいので、戦後の大阪がややもすると若干そういう嫌いがありますよね。商品としての大阪らしさを
こだわってこだわってみたいな、
だけどそうなるとちょっとスケール小さくなってくるんですよね。
はあ、
うん、
じゃあこれからこの辺りの土地を、舞台にっていうのはものすごく世界に向けての発展性もあって、
もちろん地元舞台にさんどんどん変えてほしいけれども、そういうことを先に要求したらダメだと思うね。
結果としてそれもありと、
あくまで大きなテーマで変えてほしいと、で結果的にそういうのが出てくる風景と重なるから、そこが素晴らしいのでね。
本当にこの1ヶ月4回のシリーズでは、とても語り尽くせないぐらい素晴らしい方がいっぱい出てらっしゃいまして、素晴らしい作品がいっぱいあるわけなんですが、3回で拾えてなかったというか、こぼれ話というか、
この遠征に住んだ作家としてね、よくテレビでおなじみでしたが、藤本義一さんがね、去年亡くなられて、私ちょっと新聞に追悼記事書いたんですけど、もうほとんど半世紀近く今の先生に住んでおられたわけなんで ね、
そうですね、
小説よりもエッセイなんかの方には書かれてますけれども、案外藤本さんの小説もみんな読んでいないので、これ機会に読んでほしいなと。短編がいいですよ。短編がね、だからもし藤本義治賞みたいなの作るとしたら、ちょっとピッとピリッと光る短編に送ったらいいと思うんです。
なるほどね、
そういう賞もできていない。それからこれは祝賀というよりやや祝賀、北口より祝賀に近いんだけど、鈴木田給金、これはね、エッセイストとして日本一だと思いますね。だからエッセイの賞を出すのは鈴木田給金賞、で小松左京賞はもうあるんですよ、だからそういう、それはあるんだけど、だから西宮ゆかりの作家の賞なんかでもまだまだね、作ろうと思えば作れます。
ぜひそれは作っていただきたい
ですね。あるジャンルに絞ったものを作ることができますよね。
なんかそういうふうに特化した賞みたいなのをこう出していただくっていうのはね、
それからね、あんまり長くやるとしんどいから、とりあえず10年やるとか5年、そんなのもいいんですよね。それ結果出ればもっとやればいいんで、だからまだまだ文学関係の事業で、今後西宮でやることいっぱいあります。そういう意味ではね、
なんかもう本当に西宮っていうのは大学も多いですし、いろんな形の、もちろん河内八郎さんもいろんな文化事業をこう仕掛けてらっしゃるわけなんですけれども、そういうだからもうネタというか
ネタは、
ものはいっぱいあるということなんですね。
だから西宮北口に西宮市大学交流センターを作ってね、市内の大学生がみんな自由に受けられて単位が取れると、市民も受講できると、この事業は非常に素晴らしい事業だと思うんですけれどもね、ちょっと何なのはね、私が今年から宿賀学院短期大学から神戸宿賀学院に移っちゃったもんですから、短大がちょっと消えてしまったもんですからね、西宮市内で今大学教師をしていないんです。だからこの大学交流センターの講師になれないんですよ。
そんなことがあるんですか。
残念なんですけど、
ね、あらま、ずっとやってくださってたのに。
だから他の大学が非常勤講師でも使ってくれれば、そこから入り込めるんですけども、
じゃあぜひこの放送を聞いてらしたら、
ぜひやりたい、
オファーを出していただきたいですよね。でもそういう意味で本当に地元でいろんなことを学べるっていうのは、そういう材料もいっぱいあるわけですし、そういう相互乗り入れができるっていうのは、そういう場所っていうのはもう今後もどんどんね、やっぱり活用していただきたいし、
今おっしゃったね、その相互乗り入れっていうのはね、西宮一番大事なテーマでね、西宮北口っていうのを空間もそうなんだけど、いろんな文化がこう北からも南からも大阪からも神戸からも山からも海からも全部相互乗り入れできる、コレスポンダンスっていう言葉がありますが、相互乗り入れ、これが一番できる街なんですね。だから大学交流センター、ああいうのはすごくいいんですからね。
そこを核として、
北口の駅がね、だんだんそうなってきましたね。
はあ、
あのね、あれは単なるステーションじゃないですよ、
うん
うん、あの進化する駅って僕は呼んでるんだけどね
すごいですね、うん、それは、はい、
駅の中にプレイガイドがあったり、コービーセンターがあったり、どんどん広がっていってるでしょ、でその周りに今劇場から大きなデパート、大学コールセンターが本屋、こう全部駅にくっつく形で広がっていってるでしょ。
スポーツジムもありますね、
うん、あれね、進化する駅だと思う、
ね、はい、はあ、なるほどね。
だから今一番そういう意味で面白い駅になってきてると思うんですけどね、うん、
はあ、うん、であのあそこの、円形のね、うん、デッキのところには歌碑も立ってまして、うん、岸国蔵さんの春の歌というね、うん、これもちょっとこう、まあ、日本を代表する歌でもあり、うん、またあの西宮を代表する歌でもあるんじゃないかと思うんですけど、まさに西宮北
区にお住まいだったんでね。
そうですよね、あ、甘辛ちゃんさんから届きました。再びお邪魔いたします。
ははは、
川内先生から今津東映の名前が出たのでまたまた思い出しました。私は小学生の頃、もっぱらこの季節、東映漫画祭りを楽しませていただきました。 あの頃の映画館は入れ替え制ではなく、一日中何度も同じアニメ映画を見せていただきました。そうそう、さっきの今津駅の踏切の交番の反対側には、うん、やはり地元の映画館の今津文化のポスターが貼られていて、うんうんうん、子供心にドキドキしたものです。
これはなぜドキドキしたかですけどね、これはまあ想像を任せますけども、はい
はい、ちょっとあの大人の、うん、大人向けの映画がまあ公開されてたわけですよね、震災直後には今津文化で石原裕次郎さんの映画を見せていただいたことももう懐かしい記憶です。
ああ、そんなことがありましたか。
はい、まあ、あの震災後、皆さんに元気を出してもらおうということで、うんうんうん、ね、あの特集をいろいろ組んでやってらっしゃいましたけどね。
なるほどね。
うん、
今の文化は、まあ、あの欧米の映画が多かったですけどね、
は
あ、欧米の成人映画がね
なるほど、
多かったですね、はい、そういう意味では、
随分お世話になった方もたくさんいらっしゃるのかな。
ポスターがね、あの街中に貼り出せる、はい、西の目では珍しいからね、ああいうポスター貼ってるところは。
そうですよね、
ええ、そういう意味ではね、
うん、まあ、懐の大きいところなんでしょうかね、西宮の、
うん、
そういうのももちろんあるんだよっていうことをね、うん、
まあ、少しはあっていいと思いますね
なるほど、うん、さて、またあの思い出したら甘辛ちゃんさん、あのメールをください。さて、その西宮北口の駅にその歌碑が立っている春の歌なんですけれども、うん、実はですね、今日ちょっと面白いレコードを探し出してきてくれたんですね、うん、スタッフが、うん、石川さゆりさんが歌っている、この春の歌という
津軽海峡の。
そうなんです。
そうですか。
まだあの演歌歌手になられる前に、うん、まあ、こういう歌謡曲を歌ってらっしゃ
る。いや、すごい若い時ですね。
みたいですね、うん、まあ、あのね、ジャケットを見ると、うん、わー、かわいいっていうさゆりちゃんなんですけれども、うん、その石川さゆりさんのこれ、まあ、やっぱりちょっと珍しい番だと思うので、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいと思いますので、はいはい、お届けしたいと思います。岸国蔵さんの作詞になります春の歌、石川さゆりさんの歌です。石川さゆりさんの歌で春の歌お届けしました。
可愛らしいですね。
ねえ、で、まあ、ここの歌詞、うん、ラララを取ってラララミュージシャンコンテストっていうのがね、西宮 で、
で、
ね、行われてたりとか、はいはいはい、やっぱりゆかりの曲ですよね、うんうんうんうん、
なるほど。
さて、あの川内先生はいろんなことをやってらっしゃるんですが、はい、今度あの、うん、モンド薬人で、
うん、11月13日ね、
はい、
水曜日に、薬人文楽っていうね、
ほう、
まあ、今であの文楽人形浄瑠璃ゆかりのイベントは阪神沿線の方が多かったんで、まあ、というのは西宮神社周辺がまあゆかりの場所だったんだけど、
はい、
もうちょっと山手の方を広げてみたいと思いまして、
うん、
まあ、人形供養というのをね、非常に有名な行事があるモンド薬人東光寺、まあ、ここでこの季節に文楽人形にもちょっとね、
はい、
出演していただこうと思って画策いたしまして、ただ
ま
あ人形供養やってる日にね、そうぴったり文楽の人形使わない人が予定が空いてるものでもないのでね、
はい、
少し日程ずれるんですけれども、
はい、
11月13日にあの午後ですけれど、文楽人形による人形供養開催いたします、
はい、
でその後、すぐそばに あの元の世話大学、
はい、
現在関西学院の教育学部がありますので、そっちへみんな移動しまして、
うん、
じゃ文楽のセミナーも行うということで、
はい、
まあ、1回目の薬人文楽なんですけど、
ほう、
まあ、まず薬人文楽って言葉を広めたいんですよ
なるほど。
酒蔵文楽とかね、やっぱりね、語呂ってすごい大事なのでね、
はい、
うん、だからもしこれはまあまあ評判良ければ恒例にしたいなと思って、
は
で特にあの薬落としの文楽供養という、
うん、
ね、なるほどね、そういうものをやってしまいたいんですよね。
平成歳時記という、うん、まあ、タイトルの、うん、特別講座を持ってらっしゃるわけで、うん、その中の一つということなんですけれども、うん、まあ、こうやって新しい歳時記がどんどん増えていくというのも、うん、
そういう時も ね全くゼロから作るんじゃなくてね、はい、ゆかりのものとこう引っ掛けてやっていくという、そこが大事なのでね、いつも新しいものだとね、すぐ結局開けられてくるので、はい、古いものとうまくこう生かしながら新しいものを作っていくというね、そこが一番やりがいありますよね、う
ん、なんか温故知新みたいな感じも、うん、含めてなんですよね、
うん、はい、だから道頓堀プールにするとかね、まあ、ああいうの最初面白いと思うと開けられますよね、で、はい、その夏祭りやっても全部できなくなっちゃうから、ああいうのダメなんですよ。
そうですよね、うん、ますます文化プロデューサーとして、うん、またいい西宮のいろんな歳時期、うん、ね、作っていただきたいなと思うんですが、はいはいはい、さて来月8月は甲子園鳴尾に関わる文学と文人と題して、ナビゲーターに西宮芦屋研究所の小西浩二さんをお迎えしてお届けしてまいります、まあ、このあたりも本当にあの素晴らしいエリアですからね、
これはね、特にあの阪神沿線のモダニズムというのを、はい、案外知らない、あの阪神沿線ほどにはピンと来てない人が多いんですけども、うん、阪神沿線のモダニズムってすごいんですよ本当はね、
はあ、文化人村というのがあって、森重さんとかいろんな方が住んでらしたという、
これも結構大物が出てるところですよ ね、
本当にあの、西宮ってそんな町だったのかっていう、うん、文学そして文人、うん、たくさんの人に愛されたすごいエリアだったんだなっていうのをまた改めて感じていただけるんではないかと思います、うん、まあ、今回、7月は阪急今津線にこだわってお届けしますしましたが、来月はその阪神沿線、まあ、鳴尾甲子園、このあたりにこだわってお届けしていきたいと思いますので、ご期待いただきたいと思います、川内哲郎さん本当にどうもありがとうございました、
はい、どうも1ヶ月ありがとうございました。
西宮文学案内、この番組は西宮市の提供でお送りしました。ではまた。